ヨハネの福音書7章53節から8章の11ページです。新約聖書第3版の方は191ページ、2017年版は195ページです。お読みいたします。人々はそれぞれ家に帰っていった。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスは再び宮に入られた。人々は皆身元に寄ってきた。イエスは腰を下ろして彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕らえられました。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするよう私たちに命じています。あなたは何と言われますか。彼らはイエスを告発する理由を得ようとイエスを試みてこう言ったのであった。だがイエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられた。しかし彼らが問い続けるのでイエスは身を起こして言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。そしてイエスは再び身をかがめて地面に何かを書き続けられた。彼らはそれを聞くと年長者たちから始まり一人また一人と去っていき、真ん中にいた女と共にイエスだけが残された。イエスは身を起こして彼女に言われた。女の人よ、彼らはどこにいますか。誰もあなたに裁きを下さなかったのですか。彼女は言った。はい、主よ、誰も。イエスは言われた。私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。罪のない者がまず石を投げなさいと題しまして、ユー先生からメッセージをいただきます。
お祈りを捧げます。神様、今朝も主の御言葉から学べる恵みを感謝いたします。私たちの間に聖霊様を働いてくださって、より神様のことがよくわかるように助けてください。神様の恵みがよくわかるようにイエス様の御名によって祈ります。アーメン。先週私たちは祭司長とパリサイ人たちがイエス様を捕らえようとする話を聞きました。もともと祭司長とパリサイ人たちは互いに反対の立場にいました。あんまり仲が良くなかったわけです。しかし彼らのところに不義のないイエス様が現れると彼らは力を合わせて一緒にイエス様を捕らえようとしていました。なぜなら彼らは自分たちの不義には気がつかず イエス様が神殿や立法の権威に挑戦していると考えたからです。彼らは神殿また立法を誇りとしながらも、ただそれを形式的に使え、それを守っていました。彼らのうちには不義があったわけです。彼らはイエス様が神殿とユダヤ教を攻撃する、また群衆を惑わしている偽りの預言者だと思い込んでいました。それで彼らは使徒役の人たちをイエス様のところに送って捕らえようとしました。しかし使徒役の人たちはイエス様を捕らえないでそのまま戻ってきましたね。イエス様のもとに行ったとき、使徒役たちはイエスご自身とその言葉にある権威を見たからです。かつて見たことのない権威でした。それは彼らはその権威に圧倒されてイエス様を捕らえることはできませんでした。また祭司長の群れの中でニコデモというパリサイ人もイエス様を捕らえることに反対しました。ニコデモはイエス様に罪があるかどうか、まず本人から話を聞くべきではないかという意見を言いました。それでその日、人々はイエス様を捕らえることは諦めて、それぞれ家に帰っていきました。先週の御言葉の中に、生ける水の川に関するイエス様の教えがありましたけれど、イエス様は民の間で立ち上がって大きな声で叫びました。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける川、水の川が流れ出るようになる。イエス様は復活のあと天に昇られてからイエス様を信じる人々に送る聖霊について語っていたのです。エゼキエル書47章にこの生ける水に関する御言葉が書いてあります。神様がエゼキエルに見せた幻の中で、その恵みの水はですね、エゼキエルの足首、膝、腰に達して、やがては人が渡ることのできない豊かな水の川になりました。その水が流れ出て入るところは、あらゆる生き物が生き、あらゆる果実の木が生い育つようになりました。旧約の時代にエゼキエルが見たその生ける水は、神殿から、神様がおられる神殿から流れ出ていました。しかしイエス様が与える生ける水は、イエスを信じる一人一人の心の奥底から川のように流れ出ると約束しました。イエス様が人々に約束したその生ける水は、私たちがすでに受けている聖霊様のことです。皆様と私には、私は今イエス様のもとに来ています。そしてその生ける水を受けているのです。私たちの奥底から流れ出るこの生ける水が、私たちの魂の命を生かします。そして流れ出て多くの人々に達し、豊かな恵みの川になると イエス様は約束してくださいました。イエス様はこの教えを終えてオリーブ山にオリーブの山に登られました。今日の箇所はここから始まります。今日の箇所のところを見ますと、括弧で囲まれていることが分かります。53節の始まりのところに括弧があります。そして最後の節の11節の最後のところにも括弧があります。なぜこの箇所を括弧で囲んでおいたのかといえばですね、この箇所が一部の聖書の写本には書かれていないからです。53節の脚注下をご覧になっていただきますと、53節にこう書いてあります。古い写本のほとんどが7章53節から8章11節を書いていて、この部分を含む異本の間にも違いも大きい。この部分がルカの福音書に含まれている異本もある。それでこれが分かるように括弧で囲んでおいたわけです。だからといってこの御言葉の価値が変わるわけではありません。聖書はこの箇所を通してイエス様の品性、イエス様の愛、憐れみを教えてくださいます。この箇所からイエス様の愛と憐れみを一緒に学びたいと思います。時は狩り用の祭りが終わったある日です。イエス様が神殿にいた時の出来事です。朝早くでしたけれど、律法学者とパリサイ人はイエス様が群衆に囲まれることを待っていました。彼らの予想通りに宮の中の人々はイエス様のもとに寄ってきました。そしてイエス様は腰を下ろして彼らを教え始めました。イエス様が教え始めてから間もなく宮の中はざわめきました。宮の入り口から律法学者とパリサイ人は一人の女性を強引に引っ張って連れてきているのです。そしてその女性を群衆の真ん中に、またイエス様の前に立たせました。群衆は静かになって彼女を見つめていました。律法学者とパリサイ人はイエス様にこう言いました。8章の4節と5節を一緒に読んでみたいと思います。8章の4節と5節です。3、はい。イエスに言った。先生、この女は姦淫の現場で捕らえられました。律法の中でこういう女を石打ちにするよう私たちに命じています。あなたは何と言われますか？ちらっと聞きますと、人々はイエス様にアドバイスを求めているように聞こえます。しかし群衆の前でイエス様を試みて告発しようとしていたのです。今日はこの話から3つのことを考えたいと思います。ポイント1はですね、律法学者とパリサイ人の企みです。 会員の罪の女性を連れてきた人々は立法と旧約聖書を専門的に研究し教える立法学者とパリサイ人でした。彼らはすでに会員の罪に関する立法の判決を知っています。その刑罰も知っています。レビ記20章と22章に会員の罪についての立法が記されていますけれど、その立法によりますと、その罪を犯した男と女、男も女も二人とも石を投げて殺さなくてはならないと書かれています。しかし彼らがあえてイエス様のところに来てイエス様に判決を求めたのは、彼らに不正直な企みがあったからです。その企みは罪を犯した一人の女性を利用してイエス様を窮地に追い込むということでした。立法学者とパリサイ人はイエス様にこのように聞きました。先生、モーセの立法の中でこういう女を石打ちにするよう私たちに命じています。あなたは何と言われますか？イエス様はどのような答えをしても困ることになる状況でした。仮にイエス様がこのように言ったとしたらどうなったでしょうか。律法の通りに石打ちにしなさい。この答えはイエス様が今まで教えてきた、また模範を示してきた許し、憐れみ、愛のようなものと対立するようになります。おそらくイエス様に対する民の良い評判も人気も冷めてしまうでしょう。イエス様はこれまでですね、罪人や主税人の友として知られていました。イエス様は罪人や主税人と親しくしながら神様の憐れみを述べ伝えていたのです。しかしこの女を石打ちにしなさいとイエス様が言ってしまえば、これまでイエス様の教えを聞いてきた大勢の民がイエス様にがっかりしたでしょう。そしてもう民の間でイエス様の教えは通用しなくなると思います。そうなるとですね、民に反対されることなくユダヤ人たちはイエス様を捕らえることができるようになります。もう一つの罠はですね、イエス様にローマの法律を違反させることでした。当時立法に関する判決の権限はですね、ユダヤ人の議会に委任されていましたけれど、死刑に関してだけはローマの判決が必要だったわけです。立法の通りに石打ちにしなさいと言ってユダヤ人たちが実際にその女性を殺そうとしたとすれば、イエス様はローマの法律を違反するしたことになります。そしてローマの法によって刑罰を受けることになります。また逆にですね、イエス様がこのように言ったとしたらどうなったでしょうか。 石打ちにしてはいけない。この答えはですね、ユダヤ人の社会とイエス様が対立するようになることです。ユダヤ人の律法と対立するようになるでしょう。そしてイエス様が律法を逆らうことを今助言している、それを主張しているという理由で、彼らはイエス様をユダヤ人の議会に告発することができます。そしてユダヤ人の裁判を通してイエス様に刑罰を与えようとしたでしょう。一つ目のポイントですけれど、律法学者とパリサイ人が会員の女性を連れてきたのは、群衆の前でイエス様を試み罠にかけようとしたからです。二つ目のポイントです。イエス様の恵みです。聖書の6節と7節を一緒に読んでみたいと思います。6節と7節です。3、はい。彼らはイエスを告発する理由を得ようとイエスを試みてこう言ったのであった。だがイエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられた。しかし彼らが問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。律法学者とパリサイ人はイエス様に聞きました。こういう女に対してあなたは何と言いますか？するとイエス様は体をかがめて地面に何かを書き始めました。イエス様は一体何を書いておられたでしょうか？イエス様が何を書いたかという疑問にはですね、いろいろな推測があります。一つはその場にいた律法学者とパリサイ人の罪を一つ一つ地面に書いておられたと推測する人がいます。そしてイエスご自身が神としての権威を表す聖書の御言葉を書いておられたと推測する人もいますけれど、実は誰も明確にそのことを知ることはできません。なぜなら聖書の中にそれに関する説明が少しも書いてないからです。聖書に書かれていないというのはですね、それが聖書が教えようとするポイントではないということです。ですから私たちも地面に書いておられたその文字の内容は知らないままですね、イエス様が教えてくださるポイントを考えてみたいと思います。律法学者とパリサイ人が問い続けました。すると、イエス様は体を起こして言いました。あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。モーセの時代には罪のない者がまず石を投げなさいという決まりはありませんでした。罪人を処刑するときに、罪を犯した人を処刑するときに、祭司と裁判、裁き人は判決を下した後にですね、その罪の証人たちがまず石を投げなくてはなりませんでした。それから 周りにいた民全員が石を投げることになります。しかもモーセの律法はですね、石を投げようとしている人に罪があるかないかを確認する必要もありませんでした。しかしイエス様は罪のないものがまず投げなさいと言って、モーセの律法にない条件を付け加えたのです。この女性の前には今すぐにでも石打ちができる証人と民がいましたけれど、あなた方の中で罪のない人がいますかというイエスの問いかけに彼らは何の答えもできず、そこを去っていきました。彼らの良心が咎めたことでしょう。一人一人、年長者から若い人まで、みんな去っていって、そこにはその女性とイエス様だけが残されることになりました。するとイエス様は言いました。女の人よ、誰もあなたに裁きを下さなかったのですか？私もあなたに裁きを下さない。朝早くから始まった彼女の裁判はこのように終わりました。彼女を訴えた証人たちと民は判決を下すことができず、途中にその場を離れ去りました。そしてイエス様は彼女に無罪の判決を言い渡したのです。それからイエス様は彼女に言いました。この裁判所はもうあなたとは関係のない場所です。行きなさい。そしてこれからは決して罪を犯してはなりません。彼女の罪の代価は6ヶ月の後、イエス様ご自身が十字架で支払うことになっていたからです。イエス様はこの出来事を通して私たちに教えてくださいます。どんなに大きな罪であっても、イエス様のを通してその許しを受けることができる。一方、どんなに小さな罪であっても、イエス様の許しを受けなくてはならない。イエス様だけが私たちの贖い主です。三つ目のポイントです。神の導きです。ヨハネの福音書6章ですけれど、前の章です。6章37節と39節にこう書いてあります。6章37節と39節です。ヨハネの福音書6章37と39です。お読みしますので、どうぞお聞きください。父が私に与えてくださるものは皆私のもとに来ます。そして私のもとに来るものを私は決して外に追い出したりはしません。39節です。私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、終わりの日によみがえらせることです。この箇所の話の女性は、勧誘の現場で捕らえられました。彼女は律法学者とパリサイ人に捕らえられて、 知らない場所へ連れて行かれていました。彼女はこう考えたでしょう。この人たちから逃げることができなければ、私は殺されてしまう。彼女は彼らから逃げ出すために力ずくで抵抗しましたけれど、その男たちは彼女よりずっと力が強くて人数も多かったです。彼らはその女性の袖や襟を掴んで引っ張り強引に連れて行きました。ところが彼女が連れて行かれたところは思いのほかイエス様の身元だったのです。この女性は人々からイエス様に関する多くの話を聞いていたでしょうけれど、これまではですね、彼女はイエス様が自分と無関係な人だと考えていました。会員の女は自分が受ける石打ちの処刑を恐れながら主の宮に立ちました。しかしそこは罪を許し命を与える唯一の救い主イエス様の身元だったのです。彼女はイエス様を救い主として信じ罪の許しを受けました。彼女はイエス様を通して変えられました。そしてイエス様を通して新しい人生の道を見つけました。神様の導きが彼女の上に、またここにいらっしゃる皆様と私の上にもあったことを教えられます。私たちも神様の導き、またイエス様の恵みを覚えながら今週も一週間を共に歩んでいきたいと願います。お祈りしましょう。石打ちの刑罰から救われたあの女性のように、私たちもみんなが罪の刑罰から救いを受けました。私たちの心にも喜びがあるように、感激があるように守ってください。神様の不思議な導きを感謝します。イエス様の十字架の恵みを感謝します。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それでは応答の賛美を歌いましょう。慈しみ深き。